琉球新報ラジオ部、
はい、たい、皆さんいかがお過ごしですか。今日も琉球新報ラジオ部をお聞きいただきありがとうございます。3月29日金曜日、本日の担当パーソナリティは統合編集局デジタル報道グループの熊谷辰樹です。現在午前10時時点の那覇の気温は 20.5 度、天気は雨となっています。さて、もうすぐ3月も終わりになりますね。来週から4月、もう1年の4分の1が過ぎたのかと思うと、もう時間の経つ速さに本当にめまいがします。私は子供が3人いて、下の2人が学童に通っています。春休みや夏休みなどの長期休みは朝の7時半から夜の7時まで預かってくれる、本当に共働き家庭の救世主とも言えるような場所なんですね。まあ、子どもたちも宿題をしたり遊んだり楽しく過ごしているようです。通っている学童では、まあ、お昼ご飯はケータリングを注文することができるんですけれども、本当うちの子って本当にすごくよく食べるので、ケータリングでは全然足りないみたいなんですね。なので、まあ、毎日お弁当を持たせています。で、このお弁当作りっていうのが、まあ、地味に大変です。まあ、自分の弁当ならば適当に昨日の残り物とかを詰めてもまあいいかなっていうふうに思うんですけれども、子供ともなるとちょっと栄養素や彩りも考えないといけないかなっていうふうに思ってしまうじゃないですか。まあ、煮物ばかりというわけにもいかないし、色味が茶色っぽすぎるのも、まあ、子供は嫌がるので日々頭を悩ませています。高校生の保護者はこのお弁当作りを毎日しているのかなと思うと、本当尊敬の気持ちでいっぱいになります。毎年子どもの長期休みの期間は学童と給食のありがたみを実感する時期になっています。早く春休みが終わって新学期になってほしいものです。それではこの時間までに入った沖縄のニュースをお届けします。はじめに那覇市が導入を発表した次世代型路面電車の話題です。知念悟那覇市長は28日、次世代型路面電車 LRT 導入に向けて市の構想をまとめた LRT 整備計画素案を発表しました。中心市街地、真和市、新都心の3つの地域を東西、南北の2つの路線で結び、既存の路線バスやタクシー、モノレールと LRT を有機的につなぐことで誰もが移動しやすい街を目指します。概算の総事業費は2路線合わせて約480億円。東西ルートから先行的に整備を進め、2040年度の開業を目指します。市は5月1日から31日まで素案に対するパブリックコメントを実施します。素案をもとに県など道路管理者や県警、路線バス事業者などと LRT 導入に向けた協議を行い、2025年度末を目標に整備計画を策定します。素案では LRT の整備ルートとして県庁北口から代々木寄宮交差点を経由し、南部医療センター周辺に至る東西ルート約5キロと、新都心から真壁寄宮を経由し麻団橋に至る南北ルート約5キロの2路線が示されました。さらに東西路線の支線として県庁北口から若狭海浜公園付近をつなぐルートも提示、支線は那覇クルーズターミナルとの連結を視野に入れます。車両基地は久米にある松山公園の地下に整備します。次に県議会がオスプレイ配備撤回を求める抗議決議を可決したニュースです。沖縄県議会は28日、鹿児島県屋久島沖での墜落事故を受け飛行停止となっていたオスプレイが県内で飛行再開したことに抗議し、配備の撤回を求める決議と意見書を全会一致で可決しました。宛先は意見書が首相、外相、防衛省、沖縄担当層。抗議決議が駐日米大使、駐日米軍司令官などです。県議会がオスプレイ配備の撤回や撤収を全会一致で決めるのは2013年7月11日のオスプレイ追加配備抗議決議と意見書以来のことです。意見書は事故原因の詳細や飛行再開の定義に関する防衛省の地元説明は極めて不十分と説明しました。その上で基地の運用を優先し説明責任を果たさず、 県民の命と安全をないがしろにする政府と米軍の姿勢に、地元自治体をはじめ多くの県民が強い憤りを感じていると厳しく批判しました。最後に卒業式の話題です。2012年1月、407g の超低出生体重児で生まれた金城幸子さんが18日、家村立西小学校を卒業しました。両親が幸子さんに宛てたメッセージシートに、私たちの手の中にすっぽり入るほどの大きさで生まれた幸子、みんなと同じように学校に行かれるか心配したけど西小で輝いていたあなたを誇りに思うと言葉を寄せ、我が子の成長をかみしめました。幸子さんは身長25センチ、体重407グラムの大きさで生まれました。出産予定日より16週も早く生まれ、命が危ぶまれました。生後10日目、体重が380グラムまで低下した中で心臓の手術を受けるなど、幾度となく困難を乗り越えてきました。島の自然に触れながら人々の優しさに包まれて成長しました。卒業式では何度も涙を拭っていた幸子さん、式の前には教室で両親を前に、今まで育ててくれてありがとうと涙で言葉を詰まらせながら手紙を読みました。以上、この時間までに入ったニュースをお届けしました。今日紹介した記事の詳しい内容は琉球新報のニュースサイトにてご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。それでは今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。それではさようなら。
続いては琉球新報のイベントを紹介するコーナー、立夏いかなです。パーソナリティは事業グループのメカル椿です。よろしくお願いします。4月も多彩なイベントが用意されています。ただ年度、今これを撮ってるのが年度末ということで、ちょっとですね、他のグループインをセッティングすることができなくって、今月は私一人でお届けいたします。どうか最後までお付き合いよろしくお願いいたします。最初のご案内は、新報子どものための家庭料理セミナーの開催希望 PTA を募集という話題でございます。琉球新報は子どもの食生活を考える、新報子どものための家庭料理セミナーを県内の小中学校9校で開催いたします。野菜摂取量の向上を目指し、保護者を対象にした学校栄養士による講話と、手軽に野菜を多く摂れるレシピを紹介する料理講習会をセットで開きます。沖縄の将来を担う子どもたちの食生活向上を目指します。開催希望の PTA を募集します。応募多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。開催期間としては今年の7月から10月まで、具体的な日にちは各 PTA の皆さんの希望日を調整したいと思います。開催場所は学校の家庭科教室、または調理ができる50人程度収容可能な場所となります。料理講師の先生は松本料理学院学院長の松本佳代子先生、西尾学院学院長の西尾八重子先生、トータルウェルネスプロジェクト沖縄講師の大宜味香織先生の3人のうちのどなたかお一人となります。応募条件としましては、参加者約50人を動員できる小学校中学校の PTA の皆さんです。経費は主催者が全額負担です。小規模校は近隣校合同での開催も可能ですので、ぜひ興味のある方、お近くの学校 PTA さんにと相談してみてください。応募方法は、琉球新報コーポレートサイトをご覧ください。締め切りは4月30日火曜日となっております。こちらのイベントですね、キューピー株式会社さんのご協賛で長年開催してきたんですが、コロナ禍の影響でちょっとお休みをしていて、今回久しぶりに学校にお尋ねをして、近い距離で食に関して学べる機会となっております。 第1部では学校栄養士の方が、学校給食で野菜をたくさん食べてもらうための工夫とかですね、栄養素についてお話ししてくれます。第2部では料理講師の先生が考案したレシピを実際に作っていただいて、それを見て学ぶ形式ではあるんですが、試食もできますし、レシピブックも贈呈します。で、このレシピブックがですね、本当に10分以内で野菜をたくさん取れて簡単に取れるレシピになっていますので、私の知り合いというか同僚の、あの料理好きな小学生の女の子はですね、自分でそのレシピを作ったりっていうこともやってみたそうですよ。ぜひ本当に、有意義な時間になると思いますので、ご関心ある方はお子さんが通っていらっしゃる学校の PTA の皆さん巻き込んでですね、ぜひご応募していただきたいなと思います。さて、続いてご紹介するのが4月7日日曜日にアイムユニバース手だこホールで開催される沖縄都共有連合会主催の第34回芸能祭りです。これは宮古島やその周辺離島の出身またはルーツを持つ皆さんがクイチャーや宮古舞踊、宮古方言漫談など21の多彩なプログラムを披露するというものです。こちらは午後3時開演で入場料は1500円、全席自由席で高校生以下は無料となっております。私こちら去年もちょっと関係者として関わお手伝いをしたんですが、もう出る人芸達者で、もちろんプロとして活動してる方もいらっしゃいますし、あるいはもう本当に普段は普通の別のお仕事をされてる人でもこの舞台に立つと、もうすごく見応えのある演技演舞を披露してくれる方々ばっかりですので、宮古にルーツがないというか関わりがないという方でも十分に楽しめる内容となっておりますので、ぜひぜひお時間合う方は足を運んでみてください。4月7日日曜日午後3時開演、アイムユニバース手だこホールでございます。さて、最後のご案内は第38回全日本トライアスロン宮古島大会でございます。海、風、ティダ、熱き思い、君を待つをテーマに第38回全日本トライアスロン宮古島大会が4月14日宮古島市で開催いたします。スイム3キロ、バイクが123キロ、ランが35キロとなっております。当日はね、宮古島市の皆さんには交通規制等々でご迷惑をおかけいたしますが、ぜひこの宮古島が大好きっていうトライアスリートが1500人集いますので、沿道で応援していただけたらなと思います。よろしくお願いします。で、今回に関しては開会式ワイドパーティー、前夜祭みたいな感じのワイドパーティーと高野祭みたいなふれあいパーティーを5年ぶりに開催するということで、もう本当にフルパッケージで開催するということでですね、宮古島市の実行委員会の皆さん大盛り上がりですので、はい、また島により活気が戻ってくる3日間4日間になるかなと思います。私も何年前ですかね、担当したことがあるんですけど、実際に宮古島に行って見たことがあるんですけど、もう本当に鉄人レースと呼ばれるにふさわしい皆さんがですね、一生懸命その歩を進めるというかゴールに向かって進んでいくわけですよ。で、それを迎える宮古島の至る所にその花文字であったりとか応援する看板横幕とかがあったりとか、本当に島を挙げての一大イベントですよね。で、このゴールする時には家族が直前になって一緒に手をつないでゴールしたりとか、 そういうあのなんかちょっとグッとくる光景も多々ありまして、はい、本当にいろんな意味で暑い暑い、3日間になるのかな、前夜祭から含めると、はい、期間になると思います。私自身は全然挑戦しようとは思わないんですが、だからこそ余計にこの頑張ってる皆さんはすごいなと思います。後日ですね、まあ、当日もあるかな、ニュースとかであの OTB さんのニュースとか番組であのこのトライアスリートの姿見れると思いますので、本当の皆さんですとか他の、 あの直接は応援に行けないよという方々はそちらをお楽しみにしていただければなと思います。本日紹介したイベントに関するお問い合わせは琉球新報のコーポレートサイト、または統合広告事業局電話 098-865-5255 までお問い合わせください。さて、県内では雨の少ない傾向が続き、ダムの貯水率が気になる状況ではありますが、せっかくのウリズンの爽やかな季節ですので、琉球新報のイベントに立夏いかな、体調を崩さないよう気をつけて楽しい思い出を作りましょう。ありがとうございました。